釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲はソーミサさん作曲、木漏れ日。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。今日のゲストは沖縄県の那覇市在住のおままごとラボ主催の鳥海勝子さんにお越しいただきました。勝子さん、おはようございます。
おはようございます。
勝子さんは2回目の出演ということで、はい、去年はちょうど5月におままごとラボを始めて1周年っていう、
はい、そうでしたね、
タイミングでしたね、はい、はい、そして今年はまた3年目ということで、はい、
そうですね、はい、2年経って3年目
に入ったところでですね、はい、で去年はですね、おままごとラボを始めて1年ということで、まあいろいろおままごとラボって何ですかっていう話とか、
そうですね、
まあおままごと通信っていうのを書かれていた話をしてくださったんですけれども、はい、もうこの1年でまた相当な進化を遂げられたんですよね。
そうですね、まあ今ね、はい、コロナ禍の中でいろいろな働き方とか、ちょっと私も模索しながら、はい、でもすごくいい機会を与えていただいて、でやってることが随分変わってきたんですけども、
です、ね、
そうですね、ものづくりっていうか雑貨作りの方から、はい、ちょっとアート的な、
そうなんですね。そう、もう、はい、アーティストの鳥海勝子さんって言わないといけなかったですね。
まだまだですけど、でも本当になんか、はい、このアート活動、なんかすごく楽しいので、はい、この楽しいが伝わるようなアート活動ができたらなと思って、はい、はい、やってます。
そうですよね。で、ちょうど今8月に入ったところなんですけれども、はいはい、那覇市のパレットくも字の9階にある料理とお酒の店、はい、マリさんというところで、はいはい、初めての個展を開かれてるんですよね。
そうなんです、
はい、名前がですね、はい、暮らしの中の書店っていうことで、
はい、
書を今はね書かれてるんですよね、
はい、書っていうよりも、はい、本当に私実はこの、ね、先ほどひろみさんにもね、お話ししていただいたんですけども、おままごとラボ通信って手書きで書いていたお知らせなんですね、はい、イベントとか私がまあ主催するイベントとか、
そうそう、手書きでした。
それが元で、はい、いろいろ依頼を、例えば名刺作ってとか、例えばお店のサロンのメニュー表とか小さな看板作ってとか、
看板とかね、
はい、そういうお話が来たりしたので、あ、これってお仕事になるのかなとか思いながら、それからまたこれ教えてっていう方も出てきて、はい、あ、じゃあ私もっと勉強しなきゃって思いながら、でも本当にすごく皆さんにいい機会をいただいて、楽しくこの書っていうか書くことですね、書っていうよりも本当に書くこと、まあ文字も絵を描くようなイメージで書いたりしているので、はい、はい、そういう活動をしています。はい、
そうですよね、本当にね、オンラインでの、
はい、
ラボ書の講座とか、
ね、そうですね。
ですよね。
はい、それもしてますね。うん、はじめ、はい、やっぱりこう対面でできない期間があったので、はい、これオンラインでできないのかなって、ズーム を使ってちょっとやってみたら、まあ、あの継続されてる方もいらっしゃるんですね、
はい、
中には。なのでやめられなくなってしまったんですよ。
なるほど。
だからあの本当にあの宿題のように次の月のテーマ考えたりとか、
はい、ま
あ、それがすごい楽しくって、はい、でそれで最近そうですね4月から対面も始めたんですね。まあ初め、ね、1人2人っていう感じだったんですけど、何か所かでやってるんですけど、それがこうもう少しずつ、はい、あの人数も増えてきて、なんか嬉しいなと思ってます。
いやもう本当に確実に進化されてますよね
ありがとうございます、はい、
なんかまあお友達の外国の方とかも、はい、オンライン講座には、
はい、
あの
そうですね、
あの出てらっしゃるって聞いたんですけど、
はい、まあまだ、はい、あのそんなに、うん、あのこう体験的なんですけれども、うん、あのやってみたいって言ってあの話してたので、はい、私あの実は月にあの 1,2 回、
はい、
あのカナダ人の友人に英語を、あの、うん、私もちょっと磨きたいなと思ってで、レッスンを30分あのやってるんですけども、はい、その彼女がお友達も誘って、あのこの筆文字をあの筆文字 の、 あのレッスンをオンラインでやりたいって言ってたので、はい、あのやったことあります。
はい、どんな感じでやられたんですか？
そうですね、面白かったですね、はい、うん、なんかあのお花の花、花っていう字を、うん、あのまあ、私こんな普通に書くとこういう感じだよっていうのを見せて、
はい、
で自由に書いてくださいっていう風にやったら、すごくね本当にねあの素敵なんですよ、あの、うん、アート私たちが考える文字の概念からね、うん、あのこう日本人が考える文字の概念から離れて、はい、本当に自由に書いてる感じがあって、すごく素敵だったので、私もちょっと参考にしたいなと思いました、
はい、なるほど。あとあの自分の名前を、
はい、
英語の名前をちょっと日本語にの当て字の漢字を当ててあげて何かやったっておっしゃってませんでした？
ですね、
はい、
あ当て字、そうでね、そういうのも面白いなって言って、はい、あのそういうのもあったら外国人喜ぶかなと思って、アイデアとして、例えばあのトム君だったら10の夢とかであるじゃないですか、はい、そういう感じでやっても面白いかなっていう。
なるほど、
はい、
もうなんかね、うん、きっと喜ばれる方がたくさんいそうだなって思いながら聞いてたんですけどね。はい、ということで今ちょうどクロス、あのまた話が戻るんですけれども、はい、暮らしの中の書店ということで、
はいはい、
あの今開催中っていうことなんですけれども、はい、あの暮らしの中のっていう名前をつけられた理由っていうのは何かあるんですか？はい、
そうですね、あのこの書くこととか、
はい、
あので結構あの、まあ、皆さんペンで書いたりあのすることも、ね、あのあると思うんですけど、結構あの筆ペンとか 筆、はい、あの筆を使って書くとなんかね日本人になったみたいな感じがして、ちょっと背筋がピンって伸びるような、はい、ちょっとした緊張感を味わって、はい、でそれがあのなんていうのかな、苦にならないように楽しく生活の中で取り入れられたらなんか素敵だなって思って、で私も今回あの暮らしの中の書っていう感じの、まあ、お手紙も、はい、あの展示したりとか、あとちょっとメモったものみたいな、
はい、
あと小さなポチ袋に、
はい、
あのお祝いの袋みたいな、そういうのを書いたりして、まあ、暮らしの中でも取り入れてもらえるような、まあ、作品っていうかものと、あとはなんか面白いねって、この字面白いねとか、ちょっとこうあのたくさんの人に、あの楽しんでもらえるような、ちょっと普通じゃない文字を書いたりして、はい、あの、展示してます。はい。
そうなんですね。あの、私も、
はい、
勝子さんのね、
はい、
イベントに何度か参加させていただいたことがあるんですけれども、
はい、
あの、年、あの、なんていうんですかね、例えばひな祭りとか、
はいはいはい、
父の日とか母の日とか、
はいはい、
そういう時に、あの、送るカードとか、
はいはい、
そういうテーマでも定期的に、
ね、そうですね、
されてますよね。
はい、そうですね。はい。まあ、母の日、あの、今対面のレッスンも含めてオンラインもそうなんですけども、ちょっとその、 先取りして、うん、例えば母の日だったら、まあ4月とかにこんなカード作ったりとか、うん、でバレンタインだったらまた1月ぐらいにこう愛のメッセージカードみたいな感じのを作ったり、うん、で教材みたいなものは、まあ、時間が限られているのである程度私がこう下準備をするんですね、うん、もうこの時間すっごく楽しくってはい、なんかそういうちょっとテーマを設けて、うん、やってます。はい、
そうですよね。だから本当に手作りの良さとか、うん、その勝子さんが用意してくださったのが、はい、ちょっと可愛いなんていうんですかね、色紙とかだったり、はいはい、リボンだったりとか、はい、自分ではちょっと時間なくて用意できないものも勝子さんが用意してくださって、はいはい、それで素敵なカードとかちょっと飾れるものができたりとかして、はい、すごくいいなと思いました。
ありがとうございます。実際に本当は一、はい、から全部ね一緒にできたらいいんですけど、はい、でもやっぱり時間が限られてるので、うん、まず筆に慣れてもらう、筆ペンに慣れてもらって、はい、こう誰かにプレゼントしたいとかメッセージを送りたいっていう気持ちで、うん、でそれがねもう自分のものっていうか、あ、これっていいなっていうのを感じて味わってもらったら、うん、あ、もっと色をつけたいな、リボンつけたいなっていうふうに、うん、なってくると思うんですね、うん、でその時に私も実はどっちかっていうとものづくり、雑貨作り大好きなので、うん、そういうイラスト描いたりとか、はい、そこも含めて将来的には、うん、少しねバージョンアップしたレッスンも考えていきたいなと思ってます。
面白そうですね、はいはい、ということで興味があったらね、はい、オンライン講座もされてますので、はい、ぜひ、
はい、
ちょっと参加されてみてはっていうふうに思うんですけれども、はい、なんか今回の暮らしの中の書店以外でも、はい、いろんなところで、
はい、いろんなきっかけ、
ね、勝子さんの作品が見れる機会っていうのがこれから増えそうな感じですよね
そうですね、本当にちょっとしたきっかけかもしれないんですけども、そうですね、実は横浜のアートイベントの話させていただいていいですか。
はい、
実はですね、私友達が横浜に住んでた、私も以前横浜に住んでたんですけど、その時の友達から連絡があって、ちょっと顔を見てお話したいって、でその時ズームで、はい、ちょっとお話があるって、なんだろうって、うん、なんかなんだろうなって思いながら、うん、それでちょっとお話、普通、普段、メールのやり取りとか、そういうのでやってるんですけど、うん、顔を見たいって言ったので、うん、何かあったかなって、ちょっと心配もあったし、うん、なんかワクワクしたことかなって思いながら、うん、で、ちょっとお話ししたんですけど、うん、私の本当にもう親友みたいな友達が、うん、病気になったんですね。乳がんになって、うん、それで、それが3月に告知されて、で、4月に、ちょっとこう、手術とか、まあ、そういう治療の方向性が決まって、で、5月の終わりに、まあ、手術をして、今も闘病生活してるんですけども、その4月に聞いた時にずっとずっと彼女のことを思ってたんですね、うん、でなんか彼女にしたいなって、で会いに行きたいけど会えないなって、でそういうふうにずっと考えてた時にお電話があったんですね、うん、この東京のアートイベント会社の方から。で、その時に、お話聞いてたら、なんと、横浜でのアートイベントコンペティション、うん、しかも赤レンガ倉庫の、
はい、
で、っていうお話を聞いて、もう、詳しい内容を聞く前に心では決めてて、あ、陽子、私の友達、陽子さんって言うんですけど、葉っぱの陽子。で、あ、陽子さんに会えるってもう、ほぼ心の中で決めてて、で、この陽子さんになんかこう、のことをずっと思ってたから、もう、あ、会えるんだって思って、で、いろいろ陽子さんに何かこの時にメッセージが送ることができたらなって思って、陽子さんにも早速電話して、私こんな話来たんだよって言ったら、すごく喜んでくれ、
すごいですね、
はい、喜んでくれて、うん、で、あ、じゃあそれまでなんか頑張れそうって言ってくれたので、うん、で、なんかこう、陽子さんに向けてっていうことも一番あるんですけども、まあ、この、一人一人に、まあ、見てくださった方がなんか元気が出るような作品を作りたいなと思って、うんうんうん、作りました。はい。
なったんですね。はい、それは勝子さんの、
はい、
あの作品っていうか、はい、まあ、いろんなものを、
はい、
たまたま SNS とかで見られた
そうなんです
ってことなんですね。はい、すごいですね。
あのショップサイトも、うん、あのほとんど稼働してないショップサイトがあったんですけど、そこからあのこのアートイベント会社の方が新人、まあ、今回新人のあの対象のコンピテーションなんですけど、あの書っていう部分、アートっていう部分で拾っていただいて、でインスタとかあとブログにたどり着いて、はい、うん、でどんな人かとかどんな作品を作ってるかっていうのを、うん、あのこう見ていただいたみたいで、そこであのぜひともっていう 推薦っていうかあのいただいたんですね。でその時にあのどうして私ですかって言ったら、うん、はい、このおままごとラボっていう名前と、あとなんか沖縄筆文字ラボ賞みたいな感じで、うん、なんだろうっていうところから入っていったらしいんですね。それでこの作品見たら、あの、まあ、発信も結構してるし、うん、であとなんかやる気がありそうっていうのと、うん、あとそうですね、今回今あの開催してる、パレットくもじさんでのあの賞展の、あのもうやるんだっていうことで、何か本当にやる気がありそうな人だなっていうことで、拾ってもらったみたいで、それであの作品作りをしてみないかって声をかけていただいて、ちょっとその陽子さんのこともあったので、あの葉っぱの陽っていう字をあの書きました。はい、
そうなんですね。はい、あのちょうど半分ぐらいなので、はい、ちょっと一旦ジングルを挟んで、はい、続きを後半でお願いします。はい、後半ですね。今日はですね、あのおままごとラボを主催されている鳥海勝子さんに、ゲストで来ていただいてるんですけれども、12月にですね、はい、横浜赤レンガで、
はい、赤レンガ倉庫で、
赤レンガ倉庫で、
はい、はい、開催のクリスマスアートコンペティション in 横浜っていうかっこいいですねっていうあの、このコンペティションに、うん、まあ参加しないかっていうあの声をかけていただいて、作品作りをしました。
はい、
で、はい、ヨウっていうヨウコさん、私のあの大好きなお友達のヨウコさんのヨウ、葉っぱの、はい、書いて、もう、はい、あのいろいろあの雑誌掲載とかあの書籍作りとかがあるためにあのもう夏あのもうすでに送ってるんですけども、はい、うん、あの準備があるようで、はい、あの、はい、
で今手元に、はい、同じ
そうですね、用っていう、っていう感じ、はい、これは小さいバージョンを、はい、あの書いて、あと、まあね、あの陽子さんにお見舞いも含めて、うん、ちょっと書いたんですけど、はい、あのその横にあの陽子さんもね英語の先生なんですよ。
あ、そうなんですね。あの
小さいお子さんとかにも教えていて、で英語を書くのもいいかなって思って、うん、あの陽っていう字、はい、あのまずこの陽っていう字なんですけど、はい、これはちっちゃいバージョンなんですけどね、うん、あの出典のとは別で、この私あの本当に筆文字初めて、あの1年ちょっとしか経ってないんですね。で筆あんまり持ってないんですよ、実は。でもあの大きな文字書くために大きな筆を買いたいなって思ったんですけども、いろいろありすぎて、うん、なんかすごくどれ買っていいかわからなくて、うん、はって陽子の陽、葉っぱだなって思って、植物で書いたらどうかなって思っていろんな植物試したんですね。でもなかなかあの墨に乗らなかったりとか、はい、あのしたんですね。でもこの最近始めた散歩であの植え込みにあの沖縄の三段花っていうお花があるんですけども、はい、それ見た時にあこれ墨乗りそうって思ってちょっとねあの、はい、ポキッて回ってきてそれでやったんですね。そしたら、はい、結構あのいい感じで、私が思ってたような感じ、またはもう全然想像してないようなあの雰囲気で描けたので、それがすごく、まあ、私もすごくもう何枚も一応描いたんですけど、そのうちと、まあ、その中でこれいいかなっていうのを、まあ、出展しました。で小さいバージョンを、うん、あの描いたんです、まあ、3枚描いたんですけども、はい、1つはあの今回の、 あの8月の展示会で、あの展示してるんですけども、はい、あと 陽子さんにこれできた時にお見舞いで送りました。で今手元にあるんですけど、はい、これはもう一枚あって、あるのを私用に持ってます、はい、
あこれはじゃあ、はい、もう一枚の、
ね、そうですね持ってます、はい
はい、で植物なんでしたっけ、
三段花、
三段花、
はい、赤いお花なんですけども、はい、
なんか素敵ですよ ね、
なんかねこうかすれ具合とか ね、 ね、うん、面白いなって思いました、
うん、そうですね、はい、あと英語の文字がこう書いてるんですけど、はい、これも筆で書かれて、
はい、筆で細い筆、まあ、割と細い筆で、
ね、すごい味がありますね、これも可愛いですね。
そうですか、ありがとうございます、はい、まあ、はい、英語読みますか？ちょっと恥ずかしいんですけど、あまり上手じゃないんですけども、Leaves never give up. Each leaf gets sunshine to exhalate its beautiful tree like leaves. If each of us live toward light, our earth gets more shiny and bright. で、花へっていう感じで書いたんですね。まあ、日本語の意味としては、もう葉っぱは決して諦めない。うん、で、葉っぱがそれぞれ火を浴びて、太陽の火を浴びて、木に活力元気を与えるように、私たち一人一人がもう光に向かって、進めば生きれば、この地球もより美しく輝くんじゃないかなっていう意味が含めたあれですね、作品です。はい、
これと同じものを、はい、メッセージのものを陽子さんに、
ね、そうですね、はい、送りました。
何よりもなんか励まされるっていうか、はい、私も聞いてる皆さんもみんなで陽子さんのこと
本当に、ね、はい、陽子さんからは、うんうん、まあ私も本当に親しい仲なので、うんうん、よくメールとかくれるんですね、はい、うん、その陽子さんも、まあ、これ喜んでくださったのもそうなんですけど、うん、もう陽子さんのこのメール見てると、なんか一生懸命やっぱり、うん、涙出てきそうなんですけど、本当に前向きなんですけど、やっぱりこう気持ちって落ちたり上がったりの繰り返しなんですね、うんうん、だからなんかまあ、落ちた時とか、まあ、誰にでもあると思うんですけど、なんかそういう時になんかちょっとでも力になったらなって思ってました、ね、
本当に落ちた時のへこんでるところに応援の力をこう注ぎ込んであげたいですね。
そうですね、うん、そうな、うん、ね、こうあまりねこう押し付けるのもどうかなって思うんですけども、うん、なんかさりげなく伝わったらいいなって思って、ちょっとこの、うん、英語もなんか、はい、なんとなくこう可愛らしく書いたんですけど、はい、
なんかすごくね、陽子さんのこともそうだけど、はい、全体のこともっていうメッセージ で、
そ、 うです、ね、
それがもうすごく大きな力、
ね、
なんかエネルギーだなって思いました。
そうですね、うん、そういうふうにやっぱり、うん、木なんかね、このスタジオにも木が書いてあるんですけど、うん、はい、木ってやっぱり根っこからのイメージがあるんですけど、はい、でもなんか葉っぱ一つ一つにこの、うん、こう葉っぱ一つ一つがなんかこう私たちみたいな感じに見えてきて、うん、で葉っぱが本当にこの太陽に向かって、うん、こう、まあ、向かっていると本当に木全体地球にまでなんか元気当たるんじゃないかなって思って。
そうですよ、うん、思います。そう、
うん、
ね、素敵な名前ですね、陽子さんの。
そう、本当に素敵だなって思って、ね、
はい、
もう本当に素敵な方なんですよ。でこの陽子さんとはもう本当に20年前に知り合ったんですけど、うん、はい、うん、本当に公園で、まあ、ママ友みたいな感じなんですけど、陽子さんがなんか、陽子さんは私に声かけてくれたらしいんですよ、先に。私はちょっと覚えてないんですけど、なんか私多分なんかヘラヘラしてたのか、なんかニコニコしてて、なんかしてたっていうことで近づいていったっていう風に前聞いて、あ、私の特技ってもしかして笑顔かなって自分でも思っていて、で、この、なんていうのかな、笑顔とか、その、ね、私のレッスンでもそうなんですけども、はい、一応テーマがあって、自由に笑顔で自分らしく、で、これが生きるにも、まあ、作るにも、書くにもつながったらなって思って、やってるんですけど、この陽子さんからも本当にたくさんのことを教えてもらって、うん、で、私が体調悪い時、まあ、 ね、去年 の番組でも話したんですけども、私、リウマチ、まあ、患者なんですね。で、こう、手首とか指が動かしづらい。まあ、今もそうなんですけども、でも、本当におままごと、おままごと遊びっていうか、おままごとラボをやって、随分改善されたんですね、うん。で、好きなことをやって、こんなに元気になって、で、この、本当に、この辛かった時期に、うん、ようこさん含めて他のお友達にも本当にね、さりげないこの励ましで、私も持ってたっていうか、気持ちがもう上向きになってきて、うん、でこういうことができるようになったんですね、うん、はい。なのでみんなにもなんか一人一人が元気になって光に向かって生きてほしいなって思ってます。
そうなんですね。本当にこう魂込めて書くっていう、心魂込めてはい、はい、ちょっと怖いですけど、うんうん、心を込めて書いたものっていうのをプレゼントしたらすごく喜ばれるのに、はい、なかなか、ね、
そうですね、
ちょっと買って済ませちゃったりとか、
うん、ですよ ね、 ね、なかなかそうですよね、うん、なかなかこの向き合って書くっていうことに、うん、なんかこうそうですね、レッスンの時もそうなんですけども、うん、あえてこういう時間があって書くっていうのに意識するんだなっていうふうに、うん、言われたこともあるの で、
そうです、ね、
このレッスンの場でいろんなことを、うん、みんなでシェアできたらなって、
う
ん
う
ん、
そうそう、
はい、思います。
シェアタイムが楽しかったですね。
そうですね、はい、うんうん、人のいいところを褒め合うとかね。
そうですね、ま
あ、みんなね、うん、それぞれそれぞれの良さがあるので、うんうん、私もレッスンの中で私が感じたその人の文字とか、その人この書いてる人のこの良さをどんどんどんどん引き出していきたいなって思ってます、うん、それがまた自分にも本当に、ね、こう反映されてくるので、それが楽しいです、
うんうん、なんかちょっとさっき雑談で面白い話だなと思ったのが、はいはいはい、
う
ん、最初の、じゃあ自由に書いてくださいっていう話してください。
はい、そうなんですよ。この私最初にやっぱり、うん、初めての方もいらっしゃるので、はい、お名前を、ね、例えばひらがなと漢字と、まあ、ローマ字で自由に書いてくださいって、名前を私はテストしてるわけじゃないですよ。知るためとか、なんとなくこの人の癖、文字の癖とかを知りたいためにちょっと自由にって言ってるんですね。でも、もう日本人のいいところでもあるかもしれないんですが、自由って言うと、縦ですか横ですかって自由にって言ってるんですけど、結構聞いてくるんですよ。素直だなってもうなんか自由に、あ、日本人って弱いんだなみたいな感じのことを感じたりすることがありますね。はい、
ね、でももしそういうふうに言われたら、はい、ハッとしますよね、
うん、
はあ、自由にって言われてるのに、うん、自分が不自由な思考をしてたって、
うん、 そうですね、
その気づきってめちゃくちゃ大きいですよ ね、
そうですよね、うん、多分私も生徒っていうかレッスンを受ける側だったら、うん、もしかしてそうだったかもしれないですね、
うん、
でも実際に自由も奔放な方もたまにいるんですよ、はい、自由に言ってたら本当に自由に方も、
うん、
でもめったにいないんですけども、うん、でもそこから抜けた時っていうのがすごく、うん、なんかちょっとこうやっぱりいろんな概念とかこの枠からこう離れた時に、本当になんか解き離れた時にみんなキラキラ輝いて見えるんですよ、うん、
え、
これでいいんだみたいな感じで、うん、なのでこのこれでいいんだっていう心地よさを味わってもらって、うん、欲しいなと思ってます。はい。
ね、だからただ書くだけじゃなくって、うん、本当にこう、人にあげたらまあ喜ばれますし、
はい、
自分とすごく向かい合う時間ですよね。
はい。うん、本当にそう思います、うん、なんか私もそうなんですけど、今はちょっとお仕事的になってる部分もあるので、うん、どういうふうな文字を好んでるのかなって、相手の側とかこの用途とかで、そういう、まあ、ロゴ作ったりする時もこう向こうにちょっと寄せてみたりとか、もうそういうこともあるんですけども、心地よい自分探しで自分と向き合う時間でもあるんですね、
うん、
書いたりしてる時に、はい、バランス取ったりして、うん、でもう毎回が発見なんですけど、うん、でその心地よい文字とか自分が発見できた時がすっごい嬉しいですね、はい、
なるほど。勝子さん の、はい、そのアドバイスもねすごく素晴らしいんですよ、
はい、
勝子さんバランス感覚が優れてるって話を前回出ていただいた時も言ったんですけれども、はい、多分勝子さんのこのオンライン講座とか出ていただいたりとか書とかを見るだけでちょっとなんか 自分のもしかしたらズレっていうのが整っていくのかなっていう気がするので、はい、なんかこれからまたどんどん進化をされていくと思うんですけど、はい、あの応援してます。
ありがとうございます、はい、
本当にあと一言何か。
そうですね、はい、あのこの筆文字とかアートを通してあの笑顔の花咲く種まきを一緒にあのしませんかって感じでいいですかね。
はい、素敵です。はい、はい、今日のゲストはおままごとラボ主催の鳥海勝子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さんいってらっしゃい。